ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。一人のサラリーマンが歩いていた。
まさかこの前結んだ契約があんなありえない理由でなしになっちゃうとはな。明日部長になんて説明しよう。寒い。冷え込んだから今日もあそこに寄ってから帰ろう。
彼は路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェに向かった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。お待たせしました、クラムチャウダーです。
あー、たまるなあ。
ため息なんかついてどうしたんですか？
ちょっと嫌なことがあったんだよね。
それなら水槽を眺めたらどうですか？噂によると水槽の熱帯魚を眺めると気持ちがすっきりするらしいですよ。
本当？小学校時代に飼ってた金魚を見てたぐらいで、それからちゃんと水槽なんて見たことないな。
甘い。
え？マスター何が甘いんですか？
今の水槽はもっと進化してるし、社会的な意義だってあるんです。
社会的な意義。マスター大きく出ましたね。だってたかがあの水槽ですよ。
それなら水槽で海の豊かさを守る活動に励んでいる知り合いがいるので話聞いてみます？
水槽で海の豊かさを守る。まあ聞いてみましょうか。
わかりました。話を聞いて驚かないでくださいよ。では浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今夜も開店です。文化放送未来文化ビレッジ浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ、マスターの入山明恵です。
見習い店員の高原恵美です。
浜松町で働く文化放送アナウンサー砂山慶太郎です。
はい、浜松町イノベーションカルチャーカフェ、この番組はイノベーション、ビジネスですね、それからカルチャー、文化面、こういったところで今日本中世界中で面白いこと、新しいことがいっぱい起きていて、その第一線で活躍している方にこの浜松町に来ていただいて、楽しく、分かりやすく、時に深くお話をしていただくことで、2時間聞いていただいた後で、あ、この番組楽しかったけどちょっと勉強にもなったなということをリスナーの皆さんに持ち帰っていただこうという番組で、回を重ねること、第18回だと思うんですが、実はですね、突然なんですが、私ですね、先週の放送が、ね、火曜日の後の2日何日かしてから金曜日からですね、はい、昨日月曜までモンゴルに行っておりました。
言ってましたよね、はい、番組終わった後にちょっと今週モンゴル行くんだよね、はい、っていう、はい、
ちょっと週末軽くね、熱海行ってくる的な感じでモンゴル行ってくると言って行ってきたんですけど、これどういうことかというと、僕の知り合いで、八木陽介さんっていう、人事の世界ですっごい有名な方いらっしゃるんですよ、うん、でその方が協力して運営している IWNC っていう組織があって、研修事業やってるんですけど、そこの方々が主に大企業とか中堅の会社の、幹部の方とかね、中堅の方をモンゴルの雪原、今真冬なんで、氷点下余裕で20度いくんですよ、下手すると氷点下40度みたいな、そういうとこに連れてって、そこで人生を語り合うことで人生を振り返って、それでこれからの、キャリアにつなげていこうみたいな、
もうなんか極限で振り返るってことですね。
極限だからこそ振り返られて、しかもそれって忘れないじゃないですか、極限だからこそ、で昔ね、万里の長城でやってたらしいんですよだけどもっと極限行こうっつってモンゴルの、今真冬のモンゴルだっつって面白いっすねって言ってたら、ゆりやまくん来るかって言われて、はいみたいになって実は先週から行ってまいりました。
はい、実際どうでした？だいぶだって防寒具とかも相当いるでしょ。
もうだから最初ですね、僕結構気軽に行こうとして、ユニクロ のウルトラライトダウンで行こうとしたんですよ。
無理
ちょっと奥さんにお前死ぬ気かって言われて
無理
もう前日にノースフェイスの厚いダウンジャケット買って、もうやっぱそれでも寒かったですね。でもやっぱり行ってよかったです。確かに、僕もそうなんですけど、いろんな方 の企業の方ってやっぱりなかなか人生振り返る機会ってないんで、そういうことやることでやっぱり僕も得るものありましたね。なんでおすすめです、
はい、おすすめ、
よかったですよ冬のモンゴル。
なかなか行きづらいですけどねなかなかやっぱ星とかすごい綺麗ですか？
星はそうでもないんですけど、月
月、
モンゴルの月超綺麗。
同じもの見てるはずなんですけどね。
いやめちゃめちゃ綺麗ですよ。
そうなんですか、は
い、空気がまあ綺麗でしょうね、やっぱね、
はい、ということであの人生を振り返るにはモンゴルということで覚えておいていただきたいと思うんですが、もう一つね今日僕言いたいニュースが、もう帰ってくるならいいの残念なニュースなんですけど、野村さんね、野村監督が亡くなられて、まあ、僕も実は僕大のヤクルトファン
なんですね、
スワローズファンなんで、まさに野村さんがいてあの全盛期、あの超強かった西武ライオンズ、もう清原、秋山、デストラーデの、あの西武とヤクルトの伝説の日本シリーズ2年連続ってなったんですよね、あの時の監督がノムさんだったんですけど、あれ僕ね特に1年目の方は7戦中4 3回ね神宮球場見てるんですよ。
大学生ぐらいですか、
大学生かな、そうそうそう
ぐらいです、ね、
もうガチなファンだったんで、もうほんとショック、
徹夜で並んで
もう2日徹夜しましたから。で目の前で杉浦のサヨナラホームラン見て、
わーありましたね。
その翌日ね塩崎のシンカーが誰も打てないんですよ。すいませんちょっとこんな話してもしょうがないですけど。どうじゃあすなちゃんにほらスポーツやってるから、はい、ノムさん
昔そうです、僕が取材した頃の阪神時代のノムさんでしたね、はいはいはい、なんかこう普通監督さんって常連のこうよく来る記者さんを見て喋ることが多いんですけど、はいはい、ノムさんはあえて知らない顔を見て、だから僕たまに行くとずっと僕の方を見て喋ってみたいな、
普段会ったことないやつだなみたいな感じ で
こう様子を見るように、はいはい、なんかこういろいろこうお前どうもみたいな感じで、
そんなこと言われるんですか、
はい、
へ
結構なんか知らない人にも意外とこうオープンに話してくれる方です。
意外とオープンなんですね、うん、なんか一見気難そうなイメージあるけど実はその裏 で結構ノムさんあったかくていい人だみたいな話を聞きますもんね、
うん、っていう感じでした
ね。なるほど、たがみちゃん分かります、野村監督って。
もちろん分かりますよ。でもなんかまあもちろん試合を生で見たこととかは全然なかったんで、はい、あのそういう馴染みはないんですけど、どちらかというとあの奥さん野村幸男さんと、
あサッチーね、はい、あのメイドの土産のサッチーじゃなくてね。
そうおしどり夫婦みたいな感じの印象がすごいあって、
だいぶですね。だいぶ入山さん2ですね。
でもやっぱりねサッチーがね、あの野村さんの奥さんの方のサッチーさんが最近亡くなられて、はい、やっぱりちょっと心のね支えみたいのがなくなったのかなっていう気はするんで、本当にご冥福をお祈りしたいなというふうに思います。
さあでは今日のメニュー参りましょう。この後すぐこの店の常連さんとしてヤフーのメディアプロデューサー宮内俊樹さんを迎えして主な経済ニュースを解説するエコノミートピックスとエコノミートピックスプラス、まあ、本当常連さんにふさわしい、はい、必ず月1ペースで ね
来ていただいてます
んでね、宮内さんいらっしゃっていただいております、はい、続いてビジネスパーソンにとって欠かせないキーワードや専門用語を独自に解説する浜松町ビジペディア。
さあ今日は誰でしょう。まあ、今日順番で見たらお笑い枠でしょ、
芸人枠
で、ね、だからまあありえるのはエルシャラかメイドの土産は前に出てるから、うん、お侍ちゃん今この3択しかないっていうのもどうかと思うんですけど。
新キャラが登場します。
来ました新キャラ、
はい、
今日トリオです。
トリオ、
地球人ズ
知らねえ。全然知らねえ。地球人ズ、
プロデューサーは今回ちょっと祝日なんで攻めたと言って
ました。あなんかさっき僕も聞いて賭けに出たって言いました。
何をどう攻めたのかわからないんですけども
賭けに出たって言ってたから、
地球人ズがダイバーシティ経営を取り上げます。
なるほど、まあ、今地球で求められてますからね、ダイバーシティが、はい、
8時からはゲストコーナー、浜松町イノベーションサロンアクアリウムベンチャーイノカ代表取締役高倉陽太さんと海の豊かさを守るにはというテーマでお話しします。
海の豊かさ、しかもアクアリウムってことはさっきのね劇にもあったけど、うんうんうん、水槽ってことですよね、
はい、
水槽がベンチャーになるんだっていう
ね、何をやってるんでしょうか。
これは興味深いですね、はいは
い、続いてビジネスに役立つ経営学者の漫画アニメ解説、アニメ海のトリトンも経営学者の目線で解説します。そして8時40分頃からは大丈夫ですか。はい、8時40分頃からは横浜 DeNA ベイスターズ初代社長池田純さんがお送りする池田純スポーツコロシアム、以上のラインナップです。
ちょっと変な瞬間にうなってしまう
ような
。
海のトリトンはね、まあ、海ですから、ただし海とは全然関係ない話をします。
そうなんだ、どんな話になるんでしょうか、はい、そして生放送ですね、皆さんからのメッセージ募集しています、今日のテーマ水槽でこれ飼ってました。
水槽ね、これも今も最近 ね熱帯魚ブームで飼ってる人もいるでしょうし、なんといっても小さい頃大体一度はね、うんうんうんうん、水槽でなんか飼って死んじゃったみたいな経験ありますよね。すな、はい、ちゃんはあります、なんか。
僕なんか番組にピラニアを飼わされたことがあ
ります。何でもやって
しばらく飼ってます。半年ぐらい半年ぐらい飼ってましたよ。
マジで。
マジで。
何ちゅう企画だ
った。そうですよね。
でどうだったんですかピラニア結果。
結果ね、まあ、なんつうか家帰ったらある時あのお風呂でピラニアが泳いでたんですよ。
意味が分かんない、意味が分かんない。
これを飼うようにって
流れ
になって、番組の企画で
ラジオでしょ、
ラジオですよ。でそこから自分で水槽買って 飼ってました。
誰かがスナちゃんの家に忍び込んだってこと
ですか。ということです。
まず根本的に、
いつの間にか合鍵を作られてました。コンプライアンス的にはアウト。まだ緩い時代でしたから。まだ緩い時代でした。
で何匹飼ったんですか。ピラニア。
ピラニア1匹ですけどね。
で結構元気に半年。
結構元気に、うん、で特になんかネタになったからさ、そうもなくなんなかったんですけど大事に飼いましたよ。
私は
やっぱメダカとか金魚とか、あのお祭りですくってみたいなので、
あ、はい、ああいうやつって結構長生きしないじゃないですか。
そうですね、結構ね。しかもあとあんまり自分がうまくなくて取れなくて1匹しかいないみたいな結構悲しい水槽になってた記憶があります
と、はい、なんか飼ってました。
僕もね、やっぱり金魚かな、はい、でやっぱりあれってなんか知らないけど数が減りません、だんだん
ちょっとですね。
ミステリーですよね。まあ、いろいろ深く当時あれなんでだろういいと思ってたんですけど、深く考えないようにしてましたね、うんうん、大人の事情でなくなっていくんだろうなみたいな、ね、はい、
5、4、3、2、1みたいなね、
っていくっていう、ちょっとね悲しい思いが、はい、
さあ、あなたは水槽で何を飼ってたでしょうか。宛先innovation@joqr.net innovation@joqr.net です。ツイッターのハッシュタグカタカナと漢字浜カフェをつけてお願いします。浜は漢字、カフェはカタカナです。あなたからのメッセージお待ちしています。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、お送りしています文化放送浜松町イノベーションカルチャーカフェ浜カフェ。ここで今日のパートナー、このお店の常連さんを紹介します。ヤフー株式会社メディアプロデューサーの宮内俊樹さんです。
こんばんは、
よろしくお願いします。お願いします。というわけで宮内さんはもう今回で4回目ですかね、
はい、4回目で、
あのこの番組の常連さんの中でも一番出演されている大常連さんなんですけど、うん、あの毎回実はあの、ね、この後あの8時台の、イノベーターズサロンに連れてきていただく方が宮内さんの実はお知り合いの方なんですよね。で、過去もアフリカの投資とか高齢者のエンタメとか、ハエのベンチャーとか、はい、幅広いというわけで、はい、今日のこの後出てくる水槽ベンチャーも実は宮内さんのご紹介ということなんですけど、なんでこんな知り合いいっぱいいるんですか。
あの基本的には僕がメディアであのやっているフューチャークエストンズというまああのウェブマガジンがあって、まあそこでやっぱり若くて新しく未来を切り開く人をまあ探して実際会って、うん、はい、でこいつは面白いとおかしいという人をこう取り上げるようにしているので、
そのあじゃあ改めてその宮内さんが関わっているそのヤフーのフューチャークエスチョンズというメディアについて少しご説明いただけますか。
は
い
は
い、
あのフューチャークエスチョンズはあのヤフーの中でもあの、まあ、未来ヤフーが未来を作りたいと、うん、まあ、なのであの20年とか30年スパンで、まあ、どういう変化が訪れるかっていうことをこう本当にリアルに考えてみようと。
なるほど。
でそれをこう切り開こうとしている若い、まあ、ベンチャーの人であったり、っていうかのを、まあ、紹介していくような、まあ、そういうあのウェブマガジン。
だからまあ20年先30年先みたいなことまで考えたスタートアップを、はい、紹介していくと、はい、結果的にアフリカだったりっあの高齢者ベンチャーだったり、はい、ハエベンチャーだったり水槽ベンチャーがとつながってくると、はい、
そういうことです。
いうことなわけですね。あと最近の近況で、はい、ヤフーがネット募金で今オーストラリアの火災ね、すごいですよね、はいはい、あのオーストラリアの火災で被害を受けた野生動物と自然環境のための募金をしていると、はい、ネットでやってるってことなんですけど、はい、これどういうことなんですか。うん、
はい、あのもともと僕もこれずっとプロデュースをもう、7、8年やってたんですけども、あのネットで、まあ、募金ができるようにしようということで、はい、まあ、いち早くヤフーが立ち上げたサービスになります。うん、それであの特にあの特徴があるのが、はい、まあ、クレジットカードの、募金だけじゃなくて、はい、Tポイント、まあ、ポイントで募金できるようにしてるんですよ。
Tポイントのポイントでそのまま募金できるんですか。は
い、あの本当に3クリックぐらいでできるんで、めちゃめちゃ簡単なんですよ。
う
ん、
そうですよね。はい、そうかそうか、 T ポイントって結構なんか残ったりするじゃないですか。
そうですね、
なんか、
はい、
それを募金できるって
ことですか。そういうことです。まあコンビニのレジの横に置いてあるような、うん、まあ、募金と、まあ、同じように、
はい、
まあ、あの本当に気軽に、募金活動に参加してもらえたらいいなということで、
なるほどね、
はい、まあね、あの要するにコンビニの横に置いてるやつもある意味余った小銭じゃないですか。
そうですね、
余った小銭になんかちょっと端数だからもうそのまま募金しちゃえってね、だからなんか思いもあるんだけど、ちょっとそういう余ったお金みたいなところありますよね、
はい、
だけどそれをポイン T ポイントでうまく使おうと、これじゃかなり効果的なんですか。
はい、大体あの9割近い人がまあポイントで募金してくださって、本当に 3.11 時には13億円ぐらい募金が集まったんですよ。
T ポイントで、
T ポイントだけじゃなくて
ネット募金で13億円
全体で13億ですね。
へー、高めちゃんとどうですか聞いて。
あ、でも 3.11 のやつ私もやりました。検索するだけで、はい、あのできるってやつですよね、募金が。
そうだよね、募金とかってなんかちょっと、うんうん、あ、やってあげたいなって思うけど、なかなかちょっと面倒くさいって言うとあれですけど、うん、大変じゃないですか、うんうん、でも今検索するだけだったらすぐだから、うん、しかも、ね、払うのもポイントも持ってるから、うんうん、そんなに負担かかんないっていう、はい、
まあ、いかにやっぱ簡単にしてあげるかっていうところをずっとやってきたので、う
ん、はい、
あの募金する手段がすごい簡単に なってると思います。
なるほどね、
確かにね、ちょっと端数というか使いづらいポイントっていっぱいありますけど、はい、うん、それをなんか寄付に使えるとすごくいいですよね、
う
ん、
これは素晴らしい仕組みですね、
はい、
ということでぜひ皆さんもご関心ある方はね、ちょっと注目していただきたいと思います。
さあ、では日本や海外で注目のトピックスを解説するエコノミートピックス、今週取り上げるのはこちらです。楽天送料無料をめぐり独禁法違反の疑い。通販サイト楽天市場の送料無料化をめぐり、公正取引委員会が独占禁止法違反の疑いで楽天に立ち入り検査を行いました。楽天は3月18日から3980円以上の買い物を対象に送料を一律で無料にすると決めていましたが、出店者の一部は公正取引委員会に調査を求めていました。独禁法に違反すると判断された場合、楽天には排除措置命令など行政処分が下される可能性があります。
という、
はい
はい、ニュースなんですが、これも今かなり話題になっていまして、うん、その楽天が、まあ、楽天モールがありますよね。でそこで、何か買った時の、そう、今までは送料が無料じゃなかったんですね、うん、ですけどそれがまあ一定額、まあ、今もすなちゃん読んでくれましたけど3980円以上買った場合は送料がタダになると、うん、いうことは逆に言うと当然その負担があるわけですね、タダになった。その負担がおそらくその出店する側のお店側に行ってしまうということで、うん、お店側として逆にその送料をがただになる分負担するということは実質値上げしないとしょうがないですね、コストが負担になるということなんで。ということで今全部ではないんですけど出店者の一部の方がこれに強く反発していて、で反発したところで、まあ、楽天側がそれをやめる気がないわけですね。でさらにちょっとね三木谷さんがちょっとなんかどっかのそういった出店者さんがちょっと言ってますけど私はあんまり気にしませんみたいなトーンのことをちょっと記者会見で言っちゃったんで、うん、よりちょっと今状況が良くなくなっていて、で今公正取引委員会が、独占禁止法の疑い、つまり楽天側の力が強すぎるから出店者さんがそれをコスト高を飲まざるを得ないんじゃないかみたいなところで、検査についに入ってしまったということですね、うん、これまた楽天が黒とか白とか決まったわけではないんですけど今こういう状態になっているということです、
まあ、いわゆるアマゾンの送料無料と、はい、この楽天の送料無料は何が違うんでしょうか、はい、
これですね、そこがすごく重要なポイントで、楽天の今日本のライバルといえば当然アマゾンなわけですね、はい、そしてアマゾンというのは実はすでにこれに近い仕組みをもう入れていて、例えばアマゾンだとプライム会員なんてもう送料負担ゼロな、送料ゼロなわけですよ、うん、でじゃあなんでこれができて今回楽天でちょっとこういうふうな騒動になっているかというと、これは私個人の 見方なんですが、まあ、ほぼ間違いないと個人的には思ってるんですけど、一つのポイントはねやっぱね流通力なんですよ、
うん、
つまり流通のところでアマゾンと楽天でどのくらい力があるかってことなんですね、うんうん、で実はアマゾンと楽天って同じ e コマースじゃないですか、
はい、
だけどそのビジネスの仕組みってのは全然違っていて、アマゾンっていうのは比較的そのなんか物とか売りたい人たちから直接アマゾンがそれを引き取って、うん、ある意味でまあ在庫みたいなのを持って、そしてそれをまあ直接アマゾンが売っていくっていう形に近いわけですよね、うんうん、それにですからアマゾンが持つんで、結果的に実はアマゾンって流通も持つんですよ、
うんうんうんうん、
ですから大きな流通センターですとか最終的に配送の仕組みとかも自分でねコストかかるんだけど、それ投資して日本でもいっぱい持ってるんですね、
はい、
でそれに対して楽天っていうのは同じ e コマースなんですけど、いわゆるモールの仕組みなんで、うん、そこに出 品者出店者さんが楽天のウェブ上にモールを作って、あのモールに出店して何か売りますと、うん、だけど楽天の役割っていうのはそのモールに来るお客さんとその出店者さんを楽天モール上でつなぐのがメインの仕事で、うんうんうん、そこの送るところとかは、まあ、楽天がやる場合もあるんですけど、場合によってはその出店者さんと買う側で直接やっても構わないみたいな、うんうんうん、そういう仕組みなんですね。あくまで場を提供するだけですと、はいはい、いうふうな仕組みなんで、実は長い間流通のところに投資をそんなしてこなかったんですね、うんうんうん、なんでアマゾンほど強い流通も持ってないんですよ、うん、でもそうすると何が起きるかっていうと、アマゾンの場合はある程度例えばその送料を無料にするときの当然コストかかるわけですけど、そこのコストを自前の充実した流通網がもうあるんで、そこで吸収できるんですよね、うんうん、ですけど楽天も最近流通に力入れてるんですけど、アマゾンほどじゃないからそのコストを自分のとこだけで吸収できないので、うん、結果的にその負担というのがおそらく出店者さんの方にさらに寄せていっちゃって、うんうんうん、結果的にここで揉めてるっていうのが私の理解なんですね、うん、なるほど。
まあ、アマゾンの場合はアマゾンで頼むとアマゾンから送られてきますけど、はい、楽天の場合はまあ本当にお店から送られてくることもあって、はい、その送料負担をお店側にまあさせようとしている、はい、ここが問題である。
そうですね、だからその裏にあるのは実は流通力なんです、うん、アマゾンは流通力を、だから今ね e コマース電子コマースと流通って本当ワンセットなんですよね、うん、やっぱ電子コマースって当たり前ですけど流通で最後は物が送られなきゃいけないでしょ。だからそこって E じゃないじゃないですか、はい、電子じゃないわけですよ。だからそこのにどのくらい体力を持ってるかで、アマゾンでは揉めなかったけど楽天では揉めてるっていうのが私の理解ですね、
うん、もう楽天はでもこの流通をクリアしない限りはこの問題はなかなか解決できないかもしれない。
私はそう思いますね、うん、なんで実は先ほども言いましたけど、これからの E コマースの課題はねやっぱり流通力なんですよ、うん、で実際実はですね、こういった独自の物流網みたいなのが e コマース用の物流網みたいなのが注目されてきてまして、例えば今注目なのがですね、日立物流っていう物流会社さんあるんですけど、はい、日本で一番大きいサードパーティーの物流みたいなのやってるところの一つなんですが、ここが EC スマートウェアハウスっていうのを埼玉県の春日部に今作ってるんですね、うん、で実は私たまたまなんですけど先週ここ行ってまして、うん、で見学させてもらったんですけど、ここはいわゆる EC 電子コマースでなんか売りたい人たちが、今だとアマゾンとか楽天でしか売れないんですけど、最近もね独自でウェブサイトを作って自前で売ろうっていう動きが今すごく増えてるんですね、うん、それやっぱりアマゾンとか楽天の力強すぎるんで、なんとかしても自前でサイト持ちたいなと。でもそうすると物流力ないじゃないですか、うん、でそういう方々に気軽にそれのビジネスをやってもらうための、そういうため専用のウェアハウスなんです。物流センターというのを、ね、作ってます春日部に、はあ、でそこにごめんなさい出店された方は、うん、実はもう在庫をそこで持てるんですね、うん、そこに在庫を置いて、でお客さんがその会社のウェブサイトみたいな買いたいなってポチッと押したら、その、春日部の日立物流の、物流センターから物が発送されるみたいな、うんうんうん、そういう仕組み作ってます、ま
あ、小規模でもそういうものを代行してくれるというか、はい、そういうものでもあるんですね、
は
い、
そうですね。ですので当然そこコストかけないようにっていうんで、私も見てきましたけど、ほぼね人がいない、うん、70数%が自動化されるという物流センターですね。ですからこういったこの電子取引とその裏側にある物流の関係ってワンセットなんで、うん、これはもっともっと出てくるということですね。はい、はい、
まあ、マスターまさかモンゴル行く前にこういうところにも行ってたってい
う、ね、はいはい、春日部行ってからモンゴル行くっていう流れでございました。
忙しいですね、はい、以上エコノミートピックスでした。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
続いてはエコノミートピックスプラス、今日の常連さんである宮内さんが気になる話題を掘り下げます。宮内さんが気になったのはこちら、
中国のデジタル人民元発行に日本は。自民党の議員連盟は中国が発行計画を進めるデジタル人民元への対応策について提言をまとめました。この提言ではアメリカドル基軸通貨体制に挑戦する動きとしてデジタル人民元を強く警戒し、日本の安全保障上無視できないと指摘、政府や日銀に対し円のデジタル化を含めた対応策の検討やアメリカともデジタルドルの検討状況について情報を共有するよう求めました。さあ宮内さん、このどこが特に気になったでしょうか。
はい、今までって日本のデジタル円の可能性ってあんまりこう言われてこなかったんですけども、はい、やっぱり議員連盟が まあ、実際研究をもっと進めようという、はい、まあ、それだけ世界中の、デジタル通貨の、まあ、普及度合いというのが、ね、こう加速されてきているということに危機感を持って
き
て、
僕はすみませんど素人なんで、はい、ちょっとまず根本的なところからお伺いしたいんですけど、もう今も我々も電子マネーとか、はい、まあ、いわゆる デジタルマネーに近いものは持ってるじゃないですか、はい、このデジタル人民元とかデジタル円っていうのは、はい、イメージで言うと、つまり例えば日銀が今だと紙のお金吸ってますよね、はい、それをもうデジタルに変えちゃうって、そういうイメージですか。
デジタル通貨ですね。政府が発行する通貨をデジタル化する、
もうそれをデジタルにしちゃおうと、はい、まあ、でも今実際にね、我々も今ね、そのそれこそヤフーのペイペイもそうですし、はい、あのスイカとか使ってますよね。でその裏にあるのは紙だけど、もうそこデジ、はい、表もデジタルでやってるから、じゃあそこもデジタルにしちゃおうと、はあ、い、これの何が今ね、自民党、日本の自民党が今非常に危機感を持ってると、はい、安全保障上の問題だって言ってるわけですね、
はい、やっぱりこうあのデジタルデータに伴うあの通貨の流通っていうものまで、はい、情報として、まあ、取られてしまうんではないかっていう、もちろん危機感が一つありますよね、うん、でもっと言うと、あの経済的にこうやっぱり円よりも人民元の方が強くなるっていう世界観もあり得るわけですね。
つまりやっぱりあの当たり前ですけど、デジタル通貨の方が使いやすい、はい、まあ、さっきのね、ちょっとヤフーのポイント、 T ポイントもそうですけど、
まあ、その方が流通しやすい、
しやすいということは、長い目で見ると日本でも、まあ、実際ねインバウンドでも、はい、あの中国の方いっぱい来てますけど、ああいう影響で、まあ、決済通貨なんかが中国と取引する時も、はい、デジタル人民元の方が楽でいいじゃんみたいになってくると、ま
あ、デジタル人民元で払ってくださいとか言われるとやっぱりそこが強くなりますよね。
なるほどね。
やっぱり日本の 国家がやっぱり持つ一つ の、はい、あの力っていうのはやっぱり通貨を発行する、通貨発行権だと思う。
まあそうですね、それがまさに国の独立の条件ですよね。
でそれがやっぱりこう緩いでいく、変わっていく世界に今なりつつあると。でもっと言うと、あのフェイスブックが、今リブラというデジタル通貨を発行しようと、
これも話題ですよね、はい、あのアメリカの、ね、フェイスブックがあのブロックチェーンとかでいろんな技術を使って、はい、リブラというのを作ろうとしてるから、逆にアメリカ政府からこれもかなり叩かれてますよね。
逆にアメリカ政府が叩くのが正しいのかみたいなもやっぱり見方も出てきてるんですね。
あ、そうですか。
デジタル人民元に対抗するリブラ、うん、をなぜ守らないっていう意見ももちろんあります。
それはもうデジタル人民元中国への対抗としてリブラやった方がいいんじゃないのっていう、はい、
そう、リブラ守るのがいいんじゃないかっていう、まあ説もありますよね。
アメリカ政府がデジタルドルを作る動きみたいなのあるんですか。
はい、はい、デジタルドル の研究は してたみたいなんですけれども、やっぱり日本と同じでちょっとあの中国に対しては周回遅れになってきてるっていうふうに言われてます。
やっぱ中国が一番進んでるんですか。
はい、やっぱりこう技術的なもの、特にブロックチェーンの技術で、はい、あの先を行っているっていうふうには言われてますね。
いや、これは脅威ですね。日本の動きっていうのはいかがなんですか。
はい、日本の動きはまあ基本的にはやっぱりアメリカとあの同期して進めていくんだと思うんですけど、はい、うん、今までこういうことがデジタル円の可能性みたいなのがあんまり言われてなかったところから進み始めたっていう意味では、僕はすごいポジティブだと思っていて、
なるほど、
こういう新しいテクノロジーに対するスピード感、うん、政府のスピード感ってすごい上がってきてる気がしています。
なるほど、まあ、そのちょっと逆説的ですけど、人民元がデジタルになる動きがあるから、それの脅威 で、ね、日本もやるかどうかは別にして考えはしないといけない、
考えないとまずいっていうことになってきてる
んだ。なるほどね。ちなみに宮内さんは、まあ、ヤフーという、ね、あの IT 企業にお勤めなわけですけど、このデジタル通貨、国の中央銀行がデジタルでお金を発行するっていうことについてどういうスタンスでいらっしゃいます。
はい、政府がまあ発行する通貨っていうのと、はい、こういう民間が発行するフェイスブックのリブラみたいなものっていうのが、まあ共存したりこう戦ったりするような世界に変わってきてるっていうところに面白みがあるなと、うん、で特にあのブロックチェーンっていう技術は、まあ国家っていうまあ考え方とか、はい、国民とかいう考え方をちょっとこう更新するようなところがあるんですよね、うん、リブラを使うフェイスブックのユーザーってもう20何億人ぐらいいるわけですよね。
まあ、そうですね、フェイスブックユーザーはねそれだけいますからね、はい、そこにあっさりリブラをパッと入れられる可能性があるわけですもんね。パッと
入れられたらもうそれが一つの国家じゃないかって考え方になるわけです。
はあ、はあ、はあ、そうかそうか。
そうすると日本人であるとかいう以前にフェイスブックでの国家にまあ所属してるみたいな考え方もありえるし、
ちょっと今寒気がするぐらい
ちょっと怖い面とね、怖い面と 国というもののもう一度考え直す、国のあり方っていうのをもう一度変え
ない、国って何なんだみたいなことまで考えなきゃいけないってことですね。はい、今までは通貨を発行できるのが国の力の一つだったんだけど、もうフェイスブックみたいなのが出てくると相当限らないと。
そうです。
たがえみちゃんとかどうですか、こういう話聞いて。
どうなんでしょう、なんかまあブロックチェーンとかそういう話は結構ありますし、うん、ベンチャー企業も挑戦しているので、うん、なんかまあ身近になっていくんだろうなとは思うんですけど、はい、今の話聞いてるとやっぱりまだリスクがあるし怖いなとは思いますよね。はい、
つまり我々残念ながらまだ国と国の間って政治的な問題とか緊張関係とか今だと米中とかあるわけじゃないですか。はい、だけどデジタルは逆にグローバルに進みすぎちゃってるから、はい、ちょっとそういった制度的な仕組みが追いついてないっていうことですね。
そうですね、デジタルが普及する際って常にそういうまあリスクを持っていると思うので、うん、まあ、ユーザー一般の方がそのデジタルに対してどういう反応を示すかっていうのは、うん、民間企業もね、国もすごく考えなきゃいけないところだと。
いやもう本当にこれは世界的なレベルで調整しないといけない話についになってきたっていうことですね。
もうどちらが先にでも動くかですよね。
そうですね、まあ、実際今年中には人民デジタル人民元であったりリブラが出るって言われてますので、ちょっと注目なんで。
いや注目ですね、
はい、今年の話なんですよね。
いやすげえな、はい、ちょっと引き続き注目したいニュースですね。
はい、はい、以上デジタル人民元の話題、エコノミートピックスプラスでした。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
浜松町ベジペディア。このコーナーは巷にはびこるビジネス用語をレポーターが独自に解説します。それを聞いたアシスタントのたがえみちゃんが理解したかどうか3段階で判定、その判定によって告知タイムの長さが変わります。今日のテーマはこちら、
ダイバーシティ系。
レポーターは初登場、サンミュージックのお笑いトリオ地球人ズです。
よろしくお願いします。イエ
ーイ、Thank you、 ありがとう。
はい、Thank you。
まあ、声だけじゃ分からないと思うんですけれども、うん、私が日本人の高桑と申します。そして
僕はアメリカ人のニック、
はい、
う
ん、
カメルーンのウジョンモー、
はい、というジョンモー、お願いいたします。
もう早くもダイバーシティですね。
ダイバーシティですね。
ちょっともう一度すみません、今僕我々の目の前にお三方いらっしゃるんですけど、はい、真ん中にお座りの方が日本人の、はい、まあ、日本人ですよ見た目、
ね、
はい、高桑翔太さんとおっしゃるんですか。でね、なぜかスーツまで着て、うん、
まあ、いつもの衣装がスーツなんで、はい、
まあ、バッチリ真面目な印象で、そしてお隣が
僕はニック、アメリカ人ですね、はい、
はい、
アメリカ人、はい、
まあ、アメリカ人ですよ、
yeah.
Yeah. Yeah. まあ、いわゆるちょっと、まあ、こう言い方いいか正しいかどうか、まあ、いわゆる白人のね、
そうですね、
いわゆるアメリカ人の、
それ別に言ってもいいですよ。
いやいや一応ね、最近選手
体験は厳しいけど全然言っていいんですよ、それは。
さすがオープンな、ね、そして、ブラックサムライさん、
いやいや
いやいや、
このでもトリオンはウジョンモっていう、
ウジョンモ、
カメルーンの名前で、
ブラックサムライって別名なのね。
そうですね、
ウジョンモの時はね、
なるほど、あ、なるほど、あ、トリオンの時はウジョンモで、
ウジョンモ
で、うん、別では確かに僕も一度ね、サンミュージックのタレントメーカーでブラックサムライさん見たことあるんですよ。
あ、マジですか、はい、今日はでもウジョンモで
聞けるウジョンモ、了解、了解っていうカメルーン人のお母様が日本人でお父様がカメルーン人で、
はい、
見た目はかなりカメルーン人な感じの、
そうですね、
そして民族衣装着てるっていう、
は
い、
民族衣装、
はい、名前なんだっけ、
名前、あ、竹内剛と思って本名はね、はい、本
名ウジョンモ、
今日は竹内剛でもブラックサムライでもなくウジョンモ、
そう、
は
い、それを忘れてください。
これなんか台本にあるプロフィールがもうむちゃくちゃすぎてよくわかんないですけど、まず順番に高桑さんの特技が、はい、これ必要なのこの情報鼻の穴に10円玉を11枚入れられる。
いやそうなんですよ、
多分この情報は必要ない、
今ニックにバッサリやれました
、ね、ラジオでもね
伝わらないからね。鼻の穴小さそうですけどね。
いやめっちゃでかいんですよ、はい、
あ、そうか、あ、広いわ広いわ、
しっかり入れ切りますから見えなくなりますね。
なんか YouTube とかに動画落ちてます？
YouTube にはないです
ね。ちょっと上げていただいて今リスナーから見るようにしていただければそしてニックさんから、まあね、ちなみに今回ね、だからとにかくプロデューサーから今回地球人を呼んだのはこの番組史上最大の賭けだと、
うん、
賭けいうぐらいやばいトリオらしい
んですけど、そんなことないですよ。
ニックがやばいからニックのプロフィール聞いてって言われてるんですけど、
はい、まあ、やばい、やばいですね。いろんな意味
どうやばいんですか。
やばい。
一応これルーツを聞いた方がいいです。
ルーツがあるの、
まあ、先祖が一応有名な方で、
どれどれ、
あの
あのバッハですよ。
バッハです、ね、
バッハです、はい、ヨハン・セバスチャン・バッハですよ、
はいはい、
バ
ッハ。ママがドイツ系のアメリカ人で、はい、
先祖バッハ、
はい、
バッハの子孫がいるんですよ、はい、
バッハの子孫がまさかの日本で芸人やってますから、
ね、はい、めちゃくちゃです。先祖バッハ、ね、
先祖バッハですよ、はい、正真正銘のバッハです。
ニックはクラシックは好きなの？じゃあ
クラシックは全然聞かないし、はい、
好きな音楽のジャンル
は俺パンクとかです。親じゃないけどね。
ミュージシャンでもなく、ミュージシャンでもなくお笑いやってる
って聞いてみれば、ジョンボが親不幸だなって言ってたら親じゃないって言ってた。親じゃない、先祖だからね。なんだこれ。でジョンボは、漫画家の活動をしてるんですか？
あ、そうですね、最近ちょっともうあのお笑いの方がなかなかこうブレイクしないからいろんなこと器用になっちゃって、で漫画も描き始めて、まあ、iPad で描いてるんですけど、はいは
い、どんな漫画描いてるんですか？
今一応ウェブで2つ連載あって。
連載なんですか？
はい、1つは4コマ漫画で1個はまあ、ちゃんとしたちょっと時事ネタみたいな。
うーん、はい、どういうこと描いてるんですか？
いや、その時事ネタだから、はいはい、この間はゴーン被告のこととか、はいはい、今回は、今回というか今週は新型コロナウイルスの
今はい、皆さんには伝わないと思いますけど、聞いてる人、カメルーンの民族衣装着られて
そ
のこの話されてるんですよ。全然説得力ないん
だ。ゾマホンみたいな人が喋ってると思って聞いてください。そうそうそう、リスナーの方は。あとちょっと一応確認なんですけど、はいはい、ここ文化放送、帽子着用大丈夫ですかね？
大丈夫よ。
なんか今日さかなクンが国会で話題になってたから。
大丈夫
ですか？
大丈夫。
僕もニックも帽子かぶってるんだけど
大丈夫です、大丈夫です。
一応粗相のない、
そういうルール
な。あ、本当。なんだろうこれ。
ダイバーシティ、
ダイバーシティですね。ね、半端ないですね。
半端ない。
サンミュージックすげえな。
サンミュージックが、ね、
組み合わせてますからね。
ね、老舗ですけどね。老舗事務所ですけど。
じゃあ常にこのダイバーシティがめちゃめちゃ効いてるこの3人に、うん、ダイバーシティ経営について語ってもらおうということですね。
は
い。
そうしてもらいます。はい、ではダイバーシティ経営お願いします。
どうも、改めまして地球人妻高桑です。
アメリカ人のニックです。
カメルーンのウジョンも、
よろしくお願いします。いやね、ちょっと聞いてほしいことあるんですけれども、ダイバーシティ経営ってご存知ですか？
うん、あ、ごめん、発音が近い。ダイバーシティ、
あ、正しくはね、ダイバーシティ経営って知ってますか？
経営だ、
その発音は俺が合ってるんだ。経営の発音に関しては俺が合ってるんでね。まあまあ
まあまあまあ
まあまあまあ、ダイバーシティ経営っていうのは、ダイバーシティっていうのはね、こう多様性のことですね。いろんな人種、性別、年齢、価値観、まあ、こういういろんな、ね、多様性を持った人をこう雇っていこうってことなんですけれども、まあ、メリットとしてはさ、会社にこういろんな人種の人が入ることによって経営に幅が出るし、まあ、いろんな意見が出てより良くなっていくっていうことなんだけど、まあ、今日本はさ、こう外国人労働者の受け入れに力を入れてますから、まあ、これからどんどん増えていくんだろうなっていうふうには思ってるんだけどね。
まあ、でもすごいいいこと言ってると思うんだけど、うん、俺は正直反対。
あら、なんで？
う
ん、
いや、あのね、もうすでに外国人の芸人がめちゃくちゃ多いから、うん、これ以上外国人増えたら、うん、俺ら一生売れないから。
悲しいこと言うな、うん、あんまそんな
反対、
うん、
俺も反対だから、
ね、なんでそれは。
日本に来てもう11年経ってんじゃん。そうですね、で俺たちコンビ組んで9年ぐらい。
9年経ちます。
もう今でもお前は俺に対してなんだこいつって思う時あんじゃん。
まあね、たまにありますね、それは。
俺も結構なんだこのクソ日本人と思う
時めっちゃ多いんだ。口が悪い
な。ニックで仲間が始まります。
そうですか。
だからさ、その11年経っても文化の違いあるから、急に入ったらめっちゃ大変じゃん。
まあまあ、それでも徐々にね、慣れていけばいいかなと思うんだけどさ、
うんうん、逆にお前どう思う
の？俺はめちゃめちゃありがたいなと思うよ。さ、日本のためにこう外国の方が働いてくれるんだったら、それは大変ありがたいんじゃないですか？
いや、でもね、そんな綺麗事ばっかじゃないよ。
あら、そう、例えばどういうことがあるの？
わがままな外国人めっちゃ多いよ。
いやいや、
日本人めっちゃ気を使って大変だよ。
そんなことはないでしょ、別に。
わがままな俺言ってるから間違いない。
あ、自覚あるんだね、うん、あ、自分がわがままの自覚はございます、うん、あ、そうですか、
うん、いやー、でもな、これどうしようかな。
どうしようっていうのは、
うんうん、ダイバーシティね。
ダイバーシティ、
あ、でも本当にあんま良くないと思う。例えばさ、言っとくけど、例えばスーパーボールの時俺絶対会社休むからね、うん、
ダメだ
よ、日本人。
アメリカの試合見るからって会社休んだ、そんなやつクビになっちゃうからね。
だからそしたら裁判するから、うん、
すぐは裁判起こすな、アメリカ人は。
食堂にウンドレなかったらもうすぐ辞める。
何それ、ウンドレ。
カメルーンの国民食。
いや、カメルーンの国民食、ね、社員食堂には絶対ないから、うん、 あ、ダメですよ。でもこれからどんどん外国人の方増えますから、これみんなで協力していきましょうよ。それは仲良
くしよっかね。
そうですよ、
まあ、人類みな兄弟
って、ね、あ、いいこと言いますね、うん、本当に。
We are the world。
どうしたんですか？
We are the children。
タクコはゴー。 We are the ちゃんと歌えよ。日本人でここでやるやつあんまいねえわ。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。
はい、めっちゃ面白い。なんかまずそもそも台本練ってきてない感じが。本当になんか普通に喋ってましたよね、今ね。
あ、マジですか。僕一瞬ちょっと飛んじゃって、セリフが
本物のアメリカ人台本見ながらやってないのに、日本人が台本見ながらやってる
じゃん、ね、しかも前運動で食ったことあんの。
いや、まあ、正直言いますと僕まだカメルーン行ったことないんです。
ジョンもカメルーン行ったことないの？
はい、名古屋出身で、はい、
見た目はまんまカメルーンですけどね。
じゃあまず判定してもらいましょうか、
ね、では高見ちゃん、はい、判定をお願いします。
すっきり。
おお、マッ
チタイム30秒になりました、
はい、すっきり。
あ、私なんか結構ポジティブな方でお話されるのかなと思ってて、うん、
あ、そうね、多様なメンバーだからね、
はい、あるので、そういう話かなと思ってたんですけど、こう実際に導入していったらこう課題があるんだよっていうところがすごく明確に分かったので、うん、分かりやすいなと思いました。
なるほど、そうね、はい、あえてこの、ね、メンバーで課題が多いんだっていうことを言ってくれたっていうのが良かったっていうことね、
は
い、
そうですね。
あと単純に外国人2人がいたからモヤモヤって言ったら悪いなと思ってすっきり言ってくれた。そう、それはすごいありがたい。
ニック日本人分かってるから。さすがバッハが。でも今日の今のすごく重要なポイントで、ダイバーシティ、僕も実はいろんなところで言うんですけど、やっぱり多様な人がいるって日本でこれが絶対重要なんですよね。やっぱりそれはイコール多様な人がいるっていう、多様な考えや物の見方や価値観が入ってくるってことが、まあ、新しいアイデア、まあ、イノベーションとか変化を生むっていうのは非常によく言われてるし、まあ、経学的にもそれはもうほぼ分かってるんで、やっぱり日本って同一も同一の人間がいるところだから、まあ、逆にアメリカってすごい多様な人がいるじゃないですか。だからそういうこと、ニックの先祖だってね、同一系なわけでしょ、
う
ん、
そうですね。
だからやっぱりそれで多様な知見が入るというのはやっぱりアメリカのダイナミズムの一つなので、日本でもそういうことが必要だったのは多分間違いないんですよ。ただ他方で多様な人が入るっていうことは、今まさに3人が言ってくれたように、まあ、違う価値観や考えの人が入るから、やっぱり衝突とかコンフリクトも起きるわけですよね。
めっちゃ大変だと
思いますよ。大変だよね、多分ね。ですからそういう時に最近言われてるのが、ダイバーシティ&インクルージョンって言われてるんですよ。インクルージョンっていうのは、まあ、いろんな人たちをちゃんと包み込むってことですね。だから多様にするだけじゃなくて、そうした人たちをちゃんと受け入れていくような仕組みや文化作りっていうのがすごく重要で、だから多様な人を単純に入れればいいって話じゃないわけですよね。そこがね、日本の一部の組織ってちょっとなくて、多様な人を入れればなんとかなるだろうと、なるんで、実は、まあ、さっき3人が言ってくれたようなコンフリクトが起きるっていうことがあるんで、今日の議論は本当にそのインクルージョンが重要だっていうことを言ってくれたっていう意味では良かったですよね、は
い、すいません、インクルージョン
出た。気になるね。
言わないとダメな
の。アメリカ留学経験もね。
でもね、やっぱね、ネイティブにはネイティブの指摘ですよ。ありがとうございます。
じゃあ地球人ズ30秒告知タイムありますので、では30秒お願いします。
はい、はい、我々サンミュージックプロダクションという事務所に所属しておりまして、毎月第2火水木と事務所ライブがありますので、そちらにぜひね足を運んでいただけたらなと思います。
あと僕はバンド組んで、ナスティハビッツっていうパンクバンド組んで、最近ちょっと活動してるんで、よかったら僕の、はい、僕のツイッターをチェックしてください。
個人のね告知です。男がアメリカ人なんで、ね、空気を全く読まない。
あ、まあ、漫画の説明とかいいですか。い
や、私は半分日本人なんで、もう大丈夫です。ちゃんと尺通り。あ、
うん、ジョンもめっちゃ日本人だよ。
めっちゃ日本人。
めっちゃ気使ってるもんね。
面白い。またぜひ来てください。
ぜひぜひ。
ありがとうございます。
Thank you。
はい、ビジペディア今週のレポーターはお笑いという地球人ズの3人でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
文化放送未来文化ビレッジ浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ、お届けしています。というわけで今日のテーマは水槽でこれ飼ってましたということなんですが、はい、そのテーマに行く前にですね、ツイッターの方でタカちゃん油毛丼石油王さんっていう方が、はい、ありがとうございます。ですね、砂山アナは番組が絡みで局内でカエルを飼っていたことがありましたね。
カエルもそうなんですよね。カエルも誕生日の時に、はい、緑のものが欲しいと
俺すごいアバウトに言ったんですよ、はい、だからこう目つぶってって言われて手の上にポトってカエルを落とされてでそこからあのカエルを飼ったんですけど、家もう結婚してて、はい、家には持って帰るなと。
あ、じゃあもう番組で局で
買うしかないよね。そうですね、じゃあ会社で買うしかないよなと思って。
じゃあ文化放送しばらくカエルがいたんですか。
はい、だから夜になるとこうカエルの鳴き声がどこかから聞こえてくるっていう
何
そういう時もありました。
ありがとうございます。じゃあ高由美ちゃんメールをぜひ、
はい、メールご紹介します、はい、しみちゃんさんですかね。
しみちゃんさんありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。今私の家の水槽にはボールパイソンという種類のヘビを飼っています。
ヘビ、
はい、ヒーターで温まる温室の中でもう10年以上飼っていて、体長は1メートル近くに成長しました。はい、冷凍マウスを温めたのを餌にしていますが、顎を外して丸飲みする様子は可愛いものですといただいてます。
ちょっと待って今ね、冷凍マウス、冷凍マウスを温めたのを餌にしてますが、顎を外して丸飲みする姿は可愛いものですって。すげえな。
このままこの告知行きづらいですが、この後8時台アクアリウムベンチャーイノカの代表取締役高倉陽太さんをお迎えします。テーマパークでサンゴの所有権を売るというアイデアを考えているそうなんですけど、サンゴの生態を利用したこのアイデア、一体どういうものなんでしょうか。まもなく8時になります。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、イノベーションサロン。
文化放送未来文化ビレッジ、浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ。この時間はビジネス界のトップランナーから異端児までお迎えし、ホットなトピックスや将来の展望をお話しします。今夜のお客様はアクアリウムベンチャーイノカ代表取締役高倉陽太さんをお迎えします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
プロフィールを紹介します。高倉さんは大学在学中の2016年にものづくりサービス会社メーカーシップの創業メンバーとして参画し、最高執行責任者 COO に就任、2019年4月にはアクアリウム設置会社イノカを設立され、代表取締役に就任しています。
というわけでどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
今我々の目の前に、ね、いる方はもう間違いなく最年少
ですよ ですよね。
ものすごく若くて、ちょっとラジオを聞いてる皆さんにイメージ持っていただくと、髪の毛なんですか、ちょっとマッシュルームヘアっぽくて丸眼鏡でほっそりされてて、なんか
背が高くて
若くていい感じの、ね、方に来ていただいたんですけど、まず高倉さんは、すみません失礼ですけど、はい、まずおいくつですか。
私は今、今年で26ですね。
ということは今まだ25歳、
はい、25です、はい、
うおー来たよ25歳。だって大学在学中の2016年は大学在学中だったわけですね。
そうです、大学3年生ぐらいですね。
ということは2017年に卒業されて、で大学はあれです、時代からもうこのメーカーシップっていう会社を作られてたわけですね。
そうですね、ただその後院に行ってます。なので卒業は、はい、2019年4月に、
あ去年、
はい、卒業した。
去年大学院修了したばっかりなんですか。
そうです、はい、
ちなみにどういうご専門の、
もともとはまあいわゆる機械学習とか、まあ、AI を使った、はいはい、もともと落合陽一さんとかがいらっしゃった東大の歴元研っていうところ。
あ、東大の歴元研なんだ、はい、あの歴元さんってね、人工知能の分野の本当にトップ超トップクラスの研究者で、僕も存じ上げてるんですけど、ソニーのコンピューターサイエンス研究所のね副所長もやってるっていうすごい方なんですが、歴元研なんですね。
そうですね、
はい、じゃあ超秀才です間違いで、かつね超異能ですよ。歴元さん時代がちょっとね面白いというか、
めちゃくちゃ面白い、
めっちゃ買ってる人なんで、その弟子ってことは相当面白いですね、すでに。
で大学院卒業してすぐにこのアクアリウム設置会社イノカを作るんですよね。
はあ、これなんでこのまず、まあ、アクアリウムもう少しあって具体的に聞きますけど、はい、なんでこれなんですか、水槽ベンチャーっていう。
まあもう本当好きだったからですね。でもともとそのいろんなそういうテクノロジー大好きで、何するかっていうのを考えた時に、はい、やっぱり自分が一番打ち込めるものでこう世界変えたいなっていうので、もうアクアリウムに決めたっていうのが。
昔からアクアリウムって要するにあれですよね、その水槽に熱帯魚とか飼ったりするのが、
はい、そうです
ね、ああいうのアクアリウムって言いますよね、はい、あれが昔から好きだったんです。
そうですね、大体中学生ぐらいに、まあもともと父親がこう飼育放棄していて
た水槽がありまして、う
ん、
それを
中に生き物がもういた
そうですね、かわいそうで始めたのが
ありがちなね、コケが生えて緑色になってきてるやつね、
そうです、そうです、それがきっかけで始めたっていう。
何をちなみに飼ってたんですか当
時。いやもう本当でいろいろですね、もう、まあ、いわゆる熱帯魚から、はい、エビ家で増やしたりとか。
エビを家で増やしてた、
はい、
でどうすんの増やしたエビ。
柄がいろいろ出るんですよ、でその柄を
エビの柄を、
そうですね、出すためにいい柄同士を掛け合わせるとか。
やばいっすやばいっすやばいっすよ。いい柄のエビを出すために交配をさせた。
そうですね、
あとでいい柄ができたらどうするんですか、それをまた
売った、まあ、売ったりとか
売るんだやっぱり、
まあ、SNS、まあ、当時はミクシーとかですかね、まあ、で自慢したりとか。
エビコミュニティみたいなのがあるわけ。
ありましたね。だから中学生ながらにおじさん、まあもう40代50歳の人たちともうたくさん交流して。
それでいいエビだと買ってくれるんですか。
まあそうですね、あの交換したりとか。
やばいの来ましたね。それで人工知能のとか機械学習みたいなのを東大の歴元研で勉強して、
はい、
じゃあこれをもうビジネスにしようというふうになったということなんですね。
そうですね。
はあ。あとね、なんかプロフィールを 見ると、もともとアップルを超えるような会社が作りたいっていう、はい、結構起業家志向だったんですか、もともと。
そうですね、高3の時、まあもともと医者になれって言われたんですけど、やっぱりこう、うん、まあ、血が苦手だってことに気づいて、
なるほど。
で、やっぱそうじゃないなっていう。
うん、
で、まあ、この、もともとアップルが大好きだったんで、はいはい、そういう会社を作りたいって言って、うん、まあ、初めてこう親に反発したかもしれないですけど、それで医学部を辞めて東大に行って、でやっぱそういう行くからにはそういう面白いアップルみたいな会社作りたいっていうのが。
今さらっといろいろなこと言ってますけど、まず医学部、もともと別の大学の医学部かなんかに入ってたってことですね。
あ、いや、行けっていうふうに、
はい、入ろうとしたんだ。
そうですね。
それをでも辞めて、やめてとりあえず東大入ろうと。
そうですね、
はい、で入るっていう、
うん、入れるっていう、
入れるっていう、さらっと。それで大学院行って、
はい、
やっぱりもともとじゃあ起業志望で東大入ったっていう。
そうですね、もうずっと大学1年生の入学式の時にこれをあのインタビュー受けて、まあ、恥ずかしながら言っていたっていうのが。
入学式、あの、はい、東大の入学式ってね、当然メディアで取材が来るから、は
い、 そうですね、
そこで受けたわけですね。
そうです。
え、その時もう起業しますって言ってたってこと。
はい。
すごいね、
高らかに。でもそれを実現してるわけですね。
時代は変わりましたね。
変わりましたね。官僚とかじゃないですね。
起業するために東大に入るっていう、医学部行くのやめてっていう、えらい時代になりましたね。じゃあ今その夢がだんだんだけど実現できてきているっていう。
そうですね、まあ少しずつではありますけど。
なるほどね。じゃあもう少しその具体的に、
はい、
そのこの井岡で何をやってるかっていうのを教えていただきたいんですが、
は
い、
僕たちがやってるのは、はい、まあ、環境移送というふうに
環境移送、
まあ、言っているんですけど、はい、まあ、簡単に言うと沖縄の海を、まあ、もう東京に持ってきますっていうことをしていまして、まあ、
しているんだ、
はい、人工的に、まあ、いわゆるサンゴ礁とかいろんな海川の生態系を、まあ、いろんなテクノロジーを使って再現するっていう、うん、まあ、そういうコア技術をベースに、まあ、あの例えば絶滅危惧種の保護をしたりとか、子どもたちに本物をまあ見せて教育する活動をしたり、うん、まあ、あとはそういったものをいろんな企業さんにこういう使い方ができるっていう、ちゃんとあのお金になるというような提案をさせていただいたりっていう、まあ、そういう3軸が、
はい、だからそう、環境移送っていうことは、だからつまりその海の、沖縄の海のいわゆるエコシステムっていうか、
はい、
生態系全体を水槽に入れて東京に持ってくるってことをやってるっていう。
そうですね。
え、ちなみにその時の水槽って大きさってどのくらいなんですか。
まあ、最初でいくと90センチぐらい。
一番小さいのは90センチ、
はい、で、まあ、今最大のは150センチ、まあ、1トンぐらいの水槽が一番最大ですね。
ほ、宮内さんはちなみにこの高倉さんとはどういう経緯で、
どういう経緯だったかね、まあ、あの一つ大きいのは、はい、うちにあのヤフーの中にギョッピーっていう海の豊かさを守るためだけのメディアっていうのがあって
ちょっとヤフーはヤフーでわけわかん
ない。ギョッピー、
魚のことしかやらないっていうメディアがあるんですよ。魚
くん的なメディアが、
はい、魚くん的なメディアがあって、
はい、
でそこもあって、まあ、彼と知り合ったみたいなのもあって
どうですか、あの宮内さん、いろんな経営者を企業ご覧になってると思いますけど、はい、高倉さんは。
いやもうね、発想がすごく面白くて、うん、まず僕自身がこう海のことであったりサンゴのことを知りたいっていうと、
はいはい、
とにかくずっと喋ってくれるずっと教えてくれるのでもうそれがもう面白くてしょうがないっていうことです。
まあ、ただ実際僕もあの沖縄とか石垣島の海大好きなんですよ。
あ、本当に
本当に綺麗なんですよね、うん、実は世界で一番綺麗だって言われてるぐらい綺麗で、 であの実は 2,3 年前に行った時にやっぱり西表島に行って、うん、実は潜ったことあるんですよ、うん、僕素潜り大好きなんで。だけどあの辺今サンゴ結構やられてるんですよね。
そうですね、
台風とかね、いろんな多分気候変動の影響もあると思うんですけど、はい、そういうのをもう生態系ごと守りたいみたいな、そういうお気持ちがあるっていうことなんですか。
そうですね、まあ、もちろんあの本当に、まあ、ベストはあの今の海をどう守っていくかっていうところなんですけど、はい、まあ、最終手段としてですけど、もう本当海がダメになった時でも、まあ、まさにノアの箱舟を作って、はい、その中に全ての生き物が生きていけるようなものを最終的には作っていきたいっていう、まあ、今後僕たちが生きてる限りできる限り一種だけでもこうあの未来に残していくっていうのを、まあ、大事にやってるっていうのは一つ。
へー、その時にちょっといろいろお伺いしたいんですけど、はい、まずその生態系を東京とかに水槽で持ってくるときには、はい、もともと人工知能とか機械学習やられてるから多分そういう技術が実は必要だっていうことなんですよね。
と思うじゃないですか。
思いますね。
実はそれが違う、まあ、先ほどもいろんなトークテーマであった水槽の中に何飼ってますかって、
はいはいはい、
まあ、ああやって趣味であのいろんな生き物をこう大事に飼っている人たち、まあ、いわゆるアクアリストっていうんです
けど、アクアリストっていうんですね、
はいはい、まあ、そういう人たちがいまして、彼らがもう流れの研究を積んで、はい、あの人工的にそのサンゴ礁を再現するにはどうしたらいいのかっていう、ただの趣味でですよ、誰からも1円もらうわけでもないんですけど、うん、もう家でいろんなこう岩を入れたりとか、はい、いろんな水質コントロールしたりいろんな照明やったりっていうことをたくさんやって、ただの趣味で家にサンゴ礁を作っている人たちがもともといるんだ、はい、
もうこれ日本中世界中にそういうアクアリストの海の生態系マニアがいっぱいいるってことです
ね。そうですね。で今はうちはその中でもトップの、まあ、すごい技術を持ったアクアリストっていうのを、まあ、あの引き抜いて、で彼の職人芸っていうのをベースに
あ
の
やっていく感じですね。じゃあそういういわゆる機械学習で学習させるっていうよりは、はい、そういう職人芸みたいなのをそのまま使ってるっていう。
そうですね、はい、
はあ、それで持ってきて、でもう一つ当然興味があるのがこれどうやってビジネスにしてるのかっていうことなんですけど。
そうですね、はい、まあ例えば今でいくと一番は、まあ先ほどちらっとこうあの冒頭で紹介いただいた、はい、まあ、テーマパークでサンゴの所有権を売るっていうところとかはあったんですけど、うん、はいはい、まあ、例えば、まあ、私たちがやってるのはそのいろんなデベロッパーさんとかに対して、はいはい、まあ、空のそういう水槽とかを、まあ、置いて、そこの中で子どもたちとか、まあ、いろんな人で水槽をそこの中で作り上げていってもらう、その体験自体を新しい環境教育の、まあ、コンテンツとして、
なるほど、
まあ、そのいろんな、まあ、今後やはりバーチャルが流行っている中でどういうリアルな場所がどういう価値を持っていくかっていう時に、うん、まあ、生き物はバーチャルにできないっていうところで、そういう一個のコンテンツにしていただいたり。
生き物はバーチャルにできないもんね。
そうですね。
そうか、それでそこに子どもたちが海の生態系を自分たちで作っていくことで、はい、本当に生きるとはどういうことかとか、自然はどういうことかみたいなことに触れたり考えてもらうっていう。
そうですね。
はあ、面白いですね。じゃあそれ、そうと、じゃあ先ほどまさに触れていただいた、で8時前にすなちゃんが言ってくれましたけど、はい、もう一つ のビジネスの柱になろうとしているのが、はい、テーマパークでサンゴの所有権を売るというのがこのイノカのビジネスアイデアの核だというふうに伺ってるんですけど、はい、これはどういう仕組みなんですか。
そうですね、まあ今これは実は核というよりも一つなんですけど、はいはい、まあ、何かっていうと、まあ、サンゴってあの実はまあこう枝みたいな小指ぐらいのサイズで折って植えたら、そこからぐんぐんぐんぐん大きくなって、まあ、いわゆる皆さんが想像しているようなテーブル型の、まあ、円形のサンゴに巨大化。
サンゴってそういう風になって大きくなるんですか。
そうですね、はい、
じゃあサンゴのかけらを植えたら基本的には誰でもそうやってわーって大きくできる。
あ、それはもうもちろんうちだから、サンゴ礁を作れるからこそ、
そういうテクニックがあるんだ。
そうですね、
はい、それがそのさっき言ったアクアリストの
技術です。
技術であるんだ、はい、は
で、まあそういう、まあ、ベースであるんですけど、実はまあその面白いことに、はい、まあ、例えばさっきも言ったみたいにこう子どもたちがそのテーマパークに行って、はい、まあ、サンゴを植え付けますと、うん、でそしたら徐々にそこで中で成長していく、うん、で例えばそうなると子どもたちが自分がただの置いてある水槽じゃなくて自分のサンゴが入ってるこうあの水槽になる、まあ、それによって場に対してロイヤリティ、まあ、もう一回あそこに行きたいっていう、まあ、
マイサンゴだよね。
そうですね、マイサンゴを作って、で、まあ、でしかも面白いのがその同じ種類のサンゴだったらうまくいけば合体するんですよ。
へ
ー、なので例えばカップルにこう同じ種類のサンゴをこう植えさせて最終的にそれが合体するとか、まあ、そういうのも一個のコンテンツとして、まあ、そういった形で、さっきも話したようにその場に対して新しいコンテンツというかそういうのを提供して、そうですね、ビジネス化したりとか、 あとは他にもいろいろやっているのがあって、はい、まあ、例えば今、今度、まあ、ちょっとあんまり、はっきり言えないですけど、とある、まあ、あの団体と月に生態系を作ろうっていう、はい、
月、
はい、話をさせていただいたりとか、
は
い、
あ、じゃあもう月にそのうちは人類また行くでしょうから、はい、そこにサンゴ持ってくっていう、
そうですね、月に海を作ろうよっていう話、
面白い、
おお、
もう少しでオープンになるんですけど、
すごいですね、ものすごいそれ夢がある話ですね、うんうん、でも1個目の話は逆に言うと、はい、最近ほら若い人も中心に、まあ、年配の方もそうですけど家庭菜園とか、はい、その畑 でなんか植物あの作物作りたいみたいなニーズ出てきてるじゃないですか。だけど海ってまだ誰もやってないですよね。
そうですね。
だけどある意味海のなんか畑じゃないですけど、そういうのが気軽に東京とかでできるようになるっていう。
そうですね。だからあの、まあ、そういう植物工場の、まあ、海版を作ってこう都市に海を作りたいっていうのは僕たちの一個のビジョンで、
都市に海を作りたい、
はい、まあ、理想はあのアップルストアガラス張りで表参道とかあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれがこう丸ごと水槽になって、水族館じゃなくてシームレス、こうあのフラット当たり前のようにこう都会の中に海があるみたいな、そういう世界観を、人と、まあ、いろんな生き物がすごい密接に関わるようなこうそういう世界観を作っていきたい。
あの、ね、今ラジオ聞いてる人分かんないと思うけど、めっちゃ嬉しそうに喋ってるめっちゃ楽しそうに喋ってるんですよ。
他の人には見えなかった風景を一人が見て、それをなんか本当に実現しようとしている
。銀座の晴海通りとか並木通りとかに普通にこうビトンとかあのフェラガモとかあるところに水槽があるっていう。
そうですね。サンゴ礁。
サンゴ礁がガッてあるっていう。
ビトン、フェラガモ、海。
海みたいな。
ブルガリ、海みたいなことですよ。
すげえな。というわけで、じゃあそういった、高倉さんにこれからもう少し深掘りをしたお話を伺いたいんですが、じゃあここからは海の豊かさを守るにはというテーマで高倉さんと宮内さんにお話をさらに伺いたいと思います。じゃあまず、高倉さんからお伺いしたいんですが、こういったその海をあのその豊かにするっていうことで今どういう課題があって、それに対して我々どういうふうに解決をすればいいっていうふうに思われてますか？
そうですね、まあ、本当に海ってたくさんの課題があるんですけど、はいはい、僕らが一番まあ注目して着目しているのが、まあ、いわゆるそのみんながもっと主体的に海を守っていくにはどうしたらいいかっていうのが一番ですね、まあ、簡単に言うとこう例えばまあ皆さんこうじゃあ海何か守ってくださいって言っても多分困ると思うんで す、
そうですね、
何したらいいかが分からないし、
なんか、ね、そうなんか海をもっと守らなきゃ、サンゴ礁を守らなきゃっていう気持ちはあるけど、はい、何もできないですよ ね、
そうですね。で特に企業さんとかやっぱうちのビジネス的に海が関係ないからってなると、うん、そういういわゆる CSR 的なところでもなかなかこうお金を使いづらかったりする、はいはい、まあ、そこが一番の僕は課題だと思ってます、うん、このどうやってその環境保全に対してこう、うん、お金を流していくかっていうところが一番肝なのかな。
それに対して例えばあの井の香がやってるのも一つの解決策だと思うんですが、はい、まあ、どういった解決策があると思われます
か？そうですね、まあ、僕らがやれることって、まあ、もちろん最終的には絶滅危惧種の保護とかあるんですけど、はい、まあ、まずは分かりやすくこの海の価値、サンゴの価値っていうのを皆さんにお伝えしていくことですね。なので僕たちが積極的にやってることはその皆さんの身近なところにできるだけ海を持ってくるっていうことなんですよ。あのなかなかやっぱ沖縄の見えないサンゴに思い馳せられないじゃないですか、
う
ん、
そうだよね、はい、僕もだからやっぱり初めて旅行でそのサンゴの状態見てうわ大変だって思ったんですよ。やっぱそういう、まあ、状態っていうかあのサンゴって綺麗だなみたいな、本当に生きてるんだなみたいな世界をちゃんと東京で見せたいと。
そうですね。
なるほど。宮内さんいかがですか？
まあだからやっぱりサンゴもそうだし海の中ってまだまだ分かってないことが相当多いので、うん、まあ、やっぱり知ることから始めるぐらいでもいいんじゃないかなと思ってて、
はい、
サンゴってそもそもあの植物なんだっけ動物なんだっけみたいな。
そうですよね。
これもあの彼みたいな人に聞くとですね一発で答えてくれるんですけど
ちなみにどっちなんですか？
難しい。正確にはどっちでもないっていうのがあるんですけど、うん、まあ、サンゴ自体は動物です。ただサンゴが一緒に褐虫藻っていう植物プランクトンを体の中に飼っていて、
うん、
なのに動物なのに光合成ができるっていうめちゃくちゃ面白い生き物なんですよ。
なるほど。知らないですよねこんなこと。
普通知らないじゃないですか、うん、でも人間もよく考えると人間の細胞にもミトコンドリアっていうのがあって、
はい、
あれってもう人間由来のものなのかどうなのかって言われてるわけですよね、うん、である時動物がそれを取り込んで生存戦略のために細胞の中にずっと持っていたものなんで、 この同じようなことがあの生物では起きているんだなっていうことに僕自身は気づかされたりして、
なるほどね、
だからサンゴのことをもっと知りたいです。
そう、根本的にこう海の中でサンゴが果たしている役割というのはどういうものなんですか。は
い、まあ、いろいろあるんですけど、はい、僕が一番価値に感じるのは、まあ、本当に、まあ、簡単に言うと大都会でいうマンションみたいな形で、あ、サンゴ礁ってたった海の 0.2% の面積しかないんですけど、
うん、あ、そんななんだ。
25% の海洋生物が住んでるんです。へー、それが全部サンゴを中心に複雑な関係、サンゴを食べるこう、うん、なんか生き物がいて、それを食べる魚がいて、それにこうくっつく魚がいてみたいな、うん、その循環が複雑に複雑に絡み合ってるっていうのが、うん、やはりサンゴ礁の一番の魅力なのかなっていう。
今やっぱり世界的にサンゴっていうのはかなり減ってきてるって理解してよろしいんですか。
そうですですね、まあ例えば、まあ、短期的なところでいくとやっぱり、まあ、地球の中の異常気象ですとか、まあ、あとはやはり開発もそうですね、まあ、そのあたりでこうどんどんどんどんサンゴは減っていってる。で、まあ、2040年ぐらいにはもう本当8割9割ぐらい死滅するんじゃないかっていうふうに言われてるぐらい。ああ、そうなんだ、はい、
2040年には8、9割死滅するって言われてるんですか。
そうですね。
でもだってさっき お話してたサンゴの中には海の生態系の 25% があるわけですよ ね。
そうですね。
それが死滅しちゃうってことですか。
可能性としては非常に高いっていう、
いわゆる住処がなくなる、
うん、そうですね、
ね、こう食べ合い補い合ってきた関係がその場所で築けなくなるっていうことですね。
は
い、
それはちょっとかなり危機意識出てきましたね。
うんうん、皆さんの家が急に破壊されるような、
ま、そうだよ ね、 ね、マンション一気になくなっちゃうってことがこれから起きるってことですよね。わ、はい、かりました。じゃあ、まあ、さらにこれからじゃあそのあたりどうしていけばいいかということも含めて CM 明けにまたお伺いしたいと思います。
は
い、
お話まだまだ続きます。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
文化放送浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ、今夜は海の豊かさを守るにはというテーマでお話ししています。
はい、というわけで今日はスタートアップアクアリウムベンチャーイノカ代表取締役の高倉さんに来ていただきまして、まあ、ちょっと今のまでお話聞くだけでもまあすげえなっていうことなんですけど、高見ちゃん、なんか高倉さんに聞いてみたいことがある。
あ、はい、あの CM 前のお話になるんですけど、はいはい、その2040年には 8,9 割あのサンゴ礁が死滅するというお話があったんですけど、それに対しても対策という形なのか、まあ、他の取り組み、その海自体をこうなんだ、まあ、一般というかもっと身近に感じてもらうっていう活動をされていると思うものの、はい、なんかその追いつくのかなっていう、
うん、そうだよね。だってもう20年先にはサンゴなくなっちゃう、うんっていうことだもんね。
そうですね。だから僕たちが本当に今一番大事にしていることが、まあ、なぜ僕たちが株式会社なのかっていうところでもあるんです。うん、結構こういう話って NPO とか言われる、うん、そういうとこ多いんですけど、うん、まあ、僕らが株式会社である一番の理由は、日本を本当に一丸にまとめてそのサンゴ礁を守る活動に向けたいっていうのがある。うん、でやはりこの、まあ、いわゆる資本主義の中で一番こう大事なところ、まあこうになっているのはやはりいろんな大企業だと思っていて、はい、彼らが本気でサンゴ礁に守ろうって動かないとダメだと思う。
なるほどね。
なので僕たちがやっているのはサンゴ礁の価値、それは経済的価値です、うん、ただ綺麗とかあの大事だっていうなんとなくじゃなくて、例えばヘルスケアさんの会社さんにはこういうあの生態系を使ったアニマルセラピーができますよとか、うん、
なるほど、
まあ、いろんなその生態系の持つ価値、例えば研究結果から、例えばオアンクラゲから見つかった蛍光タンパク質というのが今人のがんの治療に使われたりとか。
そうなんですか。
はい、すごい海からはいろんなイノベーションが生まれてるんです。だからそれを僕たちは、まあ、都市にただ持ってきて見せるだけじゃなくて、ちゃんとその上で価値を伝えていく。そうすることでみんなが主体的にただお金を払って終わりじゃなくて循環する、ちゃんとお金を払った企業にもお金が返ってくるから、みんながみんなこのすごい大事なものを守っていこうっていう循環する環境保全のモデルを作る、それがまあ僕たちの一番のミッションかなっていう。
じゃあ今のその水槽を東京に持ってくるっていうのはあくまで本当に第一歩で、
はい、
そこから先にもっと海から本当は我々がやれる経済価値、ビジネスの価値みたいなのを引き出して、はい、
そうですね、
それを事業にして結果として海をまあ修復していこうと、
はい、そうです、はい、
そういうことを考えられてるってことですね。宮内さんどうですか。
いや、もうめちゃめちゃロマンありますよね、うん、でやっぱ動物から学ぶってことだと思うんですよね、
うん、
なのでそこからあの学んで実際あのスタートアップで起業して世界的な評価を受けてる人たちっていうのもすごい多くて、
はい、あ、そうなんですね。
最近で言うとやっぱバイオミミクリっていう言い方をするん
です。バイオミミクリ、
生態、生物の、まあ、からまあ学んで、それをこう技術に取り入れていくみたいな、そういうモデルがあの 技術開発でも増えてきて、
でもさっきのねサンゴの話も動物だけど植物みたいなもう人間の中にミトコンドリアがあるって、なんかやっぱりその辺から学べそうですもんね。
そうですね、学べることがいっぱいある。
なるほど。
しかもそれを経済にしようっていうことなので、
は
い、
高倉さんこれからちょっとこういうことをやるんだとかやってみたいとかなんかあるんですか？
そうですね、今あのちょっとまあ僕たちもそのサンゴの実は研究をしていまして、はい、サンゴの価値を伝えていくためにもで一個やっているのがサンゴの今産卵の研究を。
サンゴの産卵、
はい、あそうですね、サンゴはまず卵を産むんですけど、
あ動物だから、
ね、はい、
あ卵を産むんですね。あ
のプクプクっとこうサンゴから何万個もの卵が
すごい綺麗なんです。
すごい綺麗なんですよ。よかったら調べてみて、
はい、
はい、でそれがまだあの沖縄とかではまあその沖縄の水を使っての産卵は成功してるんですけど、はい、うん、完全に人工的な環境でサンゴを産卵させたのがまだ世界的に1例アメリカでしかなく
ないんですね、
はい、その2例目っていうのを今東京の虎ノ門で
産卵、
はい、産卵させようと。
え虎ノ門に今サンゴいるのじゃん。
あいます。
虎ノ門にサンゴいるんだ、
はい、
えそこで今人工的にサンゴの卵を出してその、まあ、生態系を回していくってことをやろうとしてるっていう。
そうですね、あのまあアクアリストたちだけの職人芸でできなかった技術に IoT を使って、まあ、その沖縄のいろんなデータをリアルタイムで水槽の中で、
なるほど、
そこで出てくる、
IoT、ようやく出てきましたね、はい、デジタルが、はい、IoT 技術を使って沖縄のそういう情報を直に流すんだ、
そうです、
虎ノ門に、
はい、
でそれはいつぐらいにやる予定なんですか？
うまくいけば今年の6月にサンゴが、6月の満月の夜しか産卵しないんですよサンゴが。
へー、 6月なんですね。
そうですね、
6月の満月の夜にしかサンゴは産卵しないんです。
そうなんですよ。
おお、じゃあ一回失敗したらまた来年やらなきゃいけない。
そうなんですよね。大変なんですけど。
じゃあ今年の6月の満月の夜に井の川が中心になって虎ノ門で沖縄から IoT で情報を引きながら、
はい、
サンゴが産卵するかも
と。かもしれないっていう。
すげえ
話だな。
はあ、これ面白いですね。いやめっちゃ応援したくなってきました ね、
ねちょっとすごい細かいこと気にして申し訳ないんですけど、やっぱり6月っていうのはこう 海水温の感じとかなんですか？
そうですね、まあそのなぜ6月なのかは分かってなくて、
神秘ですねこれもね、
多分まあ、 あの暑くなりすぎる前なのだと思うんですけど、
しかも満月っていうことはやっぱり月と影響してるわけですね。
そうですね、はい、
でも逆にということは将来的にこのサンゴその月に持ってきたわけでしょ。
そうですね、はい、
で今月の影響でね満月の時にしか産卵しない、ま、サンゴをこれからその月に持ってきてまた全然違うことになりそうですよね。
それはもう本当今2040年を目指して、
2040年にはサンゴ月に持っていくと、はい、
そうですね、やってるんですけど、まあ、いろんな技術開発は必要だとは思います。
いやとにかく楽しそうに話されてるんですね。いいですね、
楽しいですね。
いやこういう高倉さんみたいな、ね、方がバンバン多分今日本中で出てきてるっていうのは素晴らしいことですよね。
本当なんか宇宙とかね、なんかこう地球の陸の上でなんか地球環境とかを語ることはなんかたくさん聞いてきましたけど、うん、はい、本当海ってなんか結構 ね、
そうですね、
そんなに言われてないですもんね、
はい、
はい、
そうですね、だからこそ今東京に持ってこようとしてるわけですね、うん、我々がやっぱり、ね、うん、普段気にしないから、
うん、
ぜひぜひちょっとこれからも頑張っていただきたいと思います。
ありがとうございます。
さあここで海の豊かさを守るにはというテーマでお話してきましたが、ここで海の環境について学べる一冊の本をご紹介します。保坂直樹さんのクジラのお腹からプラスチック、うん、春報社から発売中です。まあ、今日気候変動とかね、
はい、
まあ、そちらの、まあ、海を守るっていうのもありますし、あと海洋プラスチックごみも ね、
ね、 今ね
問題になってますが、うん、はい、海洋プラスチックごみの問題に関してこの本はとても分かりやすく書かれた本です。インターネット通販サイトや書店でチェックしてみてください。
J キャストニュースブックウォッチにはこの本の書評も掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは LINE 公式アカウントの友達数が49万人を超える人気サイトです。文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。
はい、本日の浜松町イノベーションサロン、お客様はアクアリウムベンチャー井の川代表取締役高倉陽太さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
ビジネスに役立つ経営学者の漫画アニメ解説。この時間はアニメと漫画をこよなく愛する入山さんが経営学者の目線で解説をします。今日取り上げるのはアニメ海のトリトンですが、キーワードは何でしょう？
ただ優秀なメンバーを集めればいいわけじゃない。
また怒ってますけどね。はい、はい、というわけでまずは、おなじみ世界観に浸っていただくためにこちらをお聞きください。アニメ海のトリトンのテーマソング、秀で勇気杉並児童合唱団でゴーゴートリトン。
秀で勇気杉並児童合唱団でゴーゴートリトンをお送りしています。
懐かしいですね。今僕の隣のすなちゃんと宮内さんが懐かしいって言ってたんですけど、
覚えてます、ね、曲流れてきた瞬間にね、
曲がもう蘇ります。
そう、内容ちゃんと覚えてないですけど、この曲はね、曲とあのイルカの上にトリトンが乗ってるのはなんと
なく映像が浮かぶ
というわけで、まあ、当然今日はね海がテーマということで、海といえば、まあ、少なくとも我々の世代は海のトリトンだということで、これを選んでみたんですが、海のトリトン1972年に TBS 系で放送されたテレビアニメで、内容はですね、5000年前に平和に暮らしていたアトランティス大陸をポセイドン族、この辺これちょっとよく聞いておいてください。ポセイドン族によって滅ぼされたトリトン族、その末裔であるトリトンが海を支配しているポセイドン族を倒すために海を舞台に大冒険を繰り広げる物語ということなんですけど、これね、なんで今日これ取り上げたかっていうと、うん、まあ、海だっていうのもあるんですけど、このメンバーがすごいんですよ海のトリトン。
メンバー、
まず原作手塚治虫先生。
そうなんだ、
はい、海のトリトンは実は原作は手塚治虫、そしてプロデューサーが、うん、なんとあの宇宙戦艦ヤマトシリーズを手掛けた西崎義信さん、
はあ、
この人がヤマトの前に手掛けてたのがこの海のトリトン。
そうなんだ、
これだけでもすごいでしょ、うん、そしてその西崎義信が監督を指名したわけです。そこで指名した監督が誰かというと、あのガンダムの富野義行。
は
あ、まあ、やばいでしょ
原作込みでプロデューサー監督もうオールスターです。
手塚治虫、西崎義信、富野義行という超有名の布陣なんですけど、うん、視聴率は中途半端で27話で打ち切り、
打ち切りだったんだ、
まあ、あのそれなりに人気は出たんですけどね、うん、あの打ち切りだったと言われていて、ちょっとその辺情報は僕も正確ではないんですが、どうもそうだったと、うん、視聴率もそれほど良くなかったんですね。でただ問題はね、そこの結果以上にそのプロセスなんですよ、はい、これがものすごいんですよ。まずね、これなんでこういうあのこの3人になったかというと、手塚治虫さん当時虫プロって経営されたんですけど、実はねそこの経営が傾いてきたんですよ。傾いてきたところでお金がなくなってきたんで、そこで版権をね手塚コンテンツの買い取りよって言ってきたのがこの西崎義信さんです。で西崎義信さんってアニメマニア界で有名なんですけどね、結構ちょっとすいません亡くなった方なんで申し訳ないですけど、食わせ物の人物だったっていう有名な話で、まあ、いろんな逸話があるんであのネットで調べてほしいんですけど、まあ、そういう人なんですよね。その人が手塚お金のない手塚治虫先生からトリトンの版権を買って、うん、でそれをじゃあちょっと誰かに監督やらせようって言ってやったのが当時まだ無名だった富野義行さんなんですよ。で富野さんこれ実は初監督作品なんですよ。富野さんからするともうなんか手塚プロ傾いてるし、西崎さんっていう結構豪快な人から来た話だから、もうむちゃくちゃやっちゃえっていう風にして、実はですね内容を原作とほぼガンガン変えてきたんですよ、うん、
富野さんが。
はい、でキャラクターの顔とかも実は手塚治虫の漫画の海のトリトンとアニメの海のトリトン全然違います。
そうなんだ。
そして何よりすごいのがストーリーでして、ストーリーどんどんどんどん変えてって、何より挙句に最終回で、これ実はアニメマニア界では伝説の最終回と言われてるんですけど、何やったかというと、先ほど言ったように海のトリトンの基本的な設定というのはトリトン族が迫害されてるんです、ポセイドン族に。でそのそれを守る、まあその復讐というか倒すためにトリトンが頑張ってポセイドン族と立ち向かうって話なんですけど、最終回で何が起きたかっていうと、トリトンがそのポセイドン族の一番の親玉みたいなのがあって分かった結果、実はもともと迫害を受けてるのはポセイドン族の方だ、
うん、
と実はですねトリトンの方のトリトン族みたいなのが昔こう瞳悟空みたいな生贄に使ってたのがポセイドン族で、ポセイドン族はそれを守るためにあのトリトン族と戦っていて、うん、っていう話なんですよ、うん、ところだから実は善と悪が実は逆なんですよ、うん、悪いのはトリトンの方なんですよ、うんうんうん、ところがトリトンそれ気づかないで、あのうるせえとか言ってポセイドン族を倒しちゃって、実はその1万人いたポセイドン族を全滅させてしまって、うん、トリトンだけ生き残って番組が終わるっていう本当ですこれ。
大どんでんぐらい、
あのアニメ界最大のトラウマの一個なんですよ。
大胆に変えました。
でこれ勝手に変えたのは、ね、富野義行なんですよ。だからこれから分かるでしょ、富野義行ファンの人分かると思うんですけど、ガンダムとかその後出てくるザンボット3とか、大体ね善と悪が分かんない、ガンダムもそうじゃないですか、うんうん、連邦が悪いのか本当は実はジオンの方がいいんじゃないか正しいんじゃないかみたいな、そういう世界観を最初にやったのは実はこの海のトリトンで、 善と悪が実はね最終回でひっくり返ってトリトンある意味悪者になった番組になっちゃうんですよ。
はあ。
しかもそれをあの手塚尾先生にも、うん、西崎ちゃんには言わないでこっそりやるっていう。
オンエアでバレた。
だからその後実はこれってあの富野秀樹さん実際インタビューでおっしゃってますけど、とそれからしばらくの間あの手塚治虫さんの虫プロって練馬区にあるんですけど、練馬区には行けなかったっていう。だからね、まあ、教訓としてはこれだけのメンバーね、富野義之、手塚治虫、西崎義信がいてもやっぱりすごいメンバーがいたからってすごく何ですか、まあ、いいものに、まあ、これトリトンが別にいいか悪いかっていう作品としていい部分もすごいいっぱいあるんですけど、うん、し評価もされてるんですけど、あのすごいいいメンバーがいたからそのまま素直に行くわけじゃないってことなんですよね。これ会社の経営もそうだと思うんですよ。あの CEO、 優秀な CEO ね、優れた財務責任者 CFO、 優れた人事担当責任者 CHRO がいても、実はお互い我が強すぎて結果的に崩壊するベンチャーとか組織っていっぱいあるんですよ。だからね、実は海のトリトンっていうのはそういう意味ではこれだけの豪華メンバーがいてもいろいろごたごたするんだ、まあ、いるからこそ逆にごたごたするっていうことを考えてチームっていうのは組まなきゃいけないよっていう教訓を我々に教えてくれる。
なるほど、
はい、
ちょっとまあダイバーシティとまたつながるような、ね、
つながるような、
やっぱりいろんな生き物、はい、いろんな人がいて、はい、だからこそ、はい、
あのベンチャー経営者こそぜひ海のトリトンを振り返っていただきたいなということですね。
はい、はい、以上ビジネスに役立つ経営学者の漫画アニメ解説でした。さあ、お送りしてきました文化放送未来文化ビレッジ浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ、閉店の時間が近づいてきました、はい、まずは次回のお知らせです。次回は常連さんに初登場ですね、プレジデントオンライン編集長星野貴彦さん。
前プレジデントの編集長の鈴木さんには来ていただきましたけど、はい、オンラインの方の編集長の星野さんです ね、
ですね、はい、そしてお客様には、はい、DMM の亀山圭司会長、
おーすごい、
お迎えして、
あの DMM の創業者の亀山さん、はい、あのネット上で亀っちって言われてる、顔は出さないけど、はい、めちゃめちゃ有名なあの亀山さん、
あの亀山さんが
すげえな、
来週
この番組幅広すぎだよね。
本当ですね、
うわ楽しみですね、はい、いやじゃあ皆さんぜひ楽しみにしていただければと思います。
でテーマは新規事業を成功させるポイント、
まんまですねまんまですね、
そうですね、
まあもうでも亀山さんほどしていないですからね、これ語らせるのに、
はい、
いや楽しみですね、
という来週でございます。
はい、ではメールご紹介します、はい、ラジオネームコメコメさんです、
ありがとうございます。は
い、皆さんこんばんは。私が買っていたのはメダカです。普通のメダカではなく、宇宙飛行士向井千秋さんが実験のために宇宙に持っていったメダカ子孫です。はい、最初はクラスで買っていたのですが、なんだかんだで我が家で買う流れになって、
なんだかんだで
買うことに。宇宙メダカの子孫とはいえ普通のメダカでした。3年ぐらい買ってたかなといただいてます。
結構長生きしましたね。
だって、ね、その宇宙に行ったメダカを、うん、その学校が持ってたってことでしょ、うん、その子孫を、ね、そうかそう子孫か、ね、それをなんだかんだ自分が
なんだかんだ、ね、
なんだかんだすげえな。
はい、すごいメールいただいてますが、もう一ついただいてるのでご紹介します、はい、ラジオネームコメロンの浅漬けさんです。
ありがとうございます、
はい、こんばんは。私は独身の頃水槽で釣った魚を買っていたことがあります、うん、船はあまり大きくならず飼育しやすかったのですが、鯉はどんどん大きくなってしまい、120センチの水槽でも狭くなってしまいました。おまけに鯉は飛び跳ねようとするので、時々帰宅したら床がびしょびしょになっていて大変でした。いただいてます。
あれ上手に育てすぎ
そうですね、
やっぱ鯉は池じゃないと厳しくなってくる
ね。そうですよね、
やっぱでかくなるから
本当にね、いっぱい食べますもん
ね。皆さんいろいろありますね、思い出がね、
すごいな。
いやさっき触れられなかったけど、あの市時代に読んだワニを飼って1メートルになって、ワニじゃヘビか、
ヘビ
飼って1メートルになっちゃってネズミ食わせてたってすごい話ですよね。だから育てすぎると結構大変だってことですね、やっぱペットは ね、 というわけで宮内さんどうですか今日2時間。
いややっぱな、海のことをもっと考えるっていうのって、うん、こう日本はやっぱ海洋国家だから、
そうですよね、
もっと気軽に皆さんがね楽しんだり調べたりできるようなことができるといいなと、う
ん、確かに日本ね海洋国家ですもんね、はい、これだけ海に囲まれているのに意外と我々特に東京なんかにいると、うん、海のことって日頃考えないですよ ね、
すね、
確かにそういう意味では今日のね、はい、イノカの 試みはやっぱりすごい価値がありますよね、うん。
まあ、今後ねもし成功してサンゴが人工的に作れますよっていうことになったら、うん、本当にもっとね
超イノベーション
超イノベーションでしょうし、うん、それこそまあ月にみたいなねもうちょっと公式の発表もあるみたいでしたけど、はい
ね、
楽しみです。
月にまあ連れて行ってみたいなこともよりやりやすく
なるってことですよね。ぜひね宮内さんのフューチャークエスチョンズでも取り上げて、
はい、バ
ン
バンこの辺りを、ね、彼には出てもらおうかと思いま す,
ね、はい、本当なんか身近なだけに目を向けなかったっていう、ねうん、
ことですね。海はね
海に関してはね、ですよね。ちなみに宮内さんなんか水槽で飼われていた。
あそうだ、
やっぱ金魚はやりますよね。
金魚ね、
うん、あの最終的にはまあ池に放しに行ったりしたんですけど、うん、やっぱり なぜか僕が育ててたみたいな。
さっきの学校のメダカの流れじゃないです
けど、きっかけは娘なんですけど。
あそうなんですね。
結果的には僕が育てて、
あと今日やっぱりあれですよね、サンゴの基本知識みたいなの意外に知らなかったですか。サンゴは動物だけど植物があるとか産卵するとか、うん、何より6月の満月の夜にしか産卵しないっていう、う
ん、あれロマンですよ、
ね、高山ちゃん知ってた。
全然知らないです、ね、でもすごい映像が綺麗っておっしゃってたんで後で調べてみようかなと思います、
ね
はい、
でサンゴの上に、まあ、いわゆる海の生き物の 25% は暮らしている。
いやだからそういう意味でもこれからその本当に2040年にサンゴがなくなっていくんであれば海の、ね、生き物 25% がある意味これからなくなってしまうっていう意味ですから、うんね、ちょっと我々本当にこれ危機感を持って対応しないといけないですよね、はいうん。
さあ、今日の放送文化放送の YouTube チャンネルかポッドキャストでも配信されます。さらにボイスメディアボイシーではコーナーごとに聞くことができます。ぜひ改めて聞いてみてください。
はい、ここまでのお相手は入山明恵と
高原恵美と
宮内俊樹と
文化放送アナウンサー砂山圭太郎でした。水槽を使って海の豊かさを守るって本当にできるんですね。それにしても高倉さんシュッとして知的な雰囲気の方でした。海を語る人って聞いたからもっと色黒でごつい人が来るのかと思ってました。
海といえば普通はズバリ加山雄三さんですからね。
いやまあ他にもいるでしょうけど、まあ、確かに持ち歌には海その愛もありますしマリンスポーツもやってらっしゃいますけど、
しかも湘南育ち根っからの海の男ですよ。
随分惚れ込んでますね。
そりゃもうあの多才ぶりですから、私たち休憩時間はもっぱら加山雄三さんの話題で持ちきりなんです。
今ですか？じゃあ加山雄三さんの一番かっこいいとこってどこですか？
それはやっぱりあの86年の紅白歌合戦かな。
何がそんなにかっこいいんですか？
あの少年隊の曲紹介の時に仮面ライダー、
いやの仮面舞踏会と間違えたですね。もう忘れてあげましょうよ。わかりました、海の男いろんなタイプがいるってことですね。帰ります、お会計お願いします。
ありがとうございました。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、次回も火曜夜7時から皆様のご来店をお待ちしております。